はい、ルカによる福音書の6章です。で、このちょっと今日はですね、短い箇所だけ取り扱います。けれどもそのルカにあるルカに、ルカ伝にあるですね、このまだ流れをおさらいしながら、そして私たちが本当にこのどういう流れの中に、すでに置かれているかということをですね、ぜひこの私がこう分かち合った後に皆さんにもこう分かち合っていただけたらなと思いますが、今イエス様の宣教の働きを、まあ、読んでいっています、まあ、具体的には4章からそれが始まったわけですけれども、イエス様がこの世に来られてどのような使命があったかということをもう一度思い起こしてみたいと思うんですが、ナザレの街道で引用された、これがルカによる福音書のその流れになっていくんですが、4章の18節と19節に、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられる人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、このように書いてます。まず御霊が与えられるよ、だから御霊に満たされてという言葉が数多く出てきます。そして覚えてますか、この同じルカが書いている使徒の働きでも、そのイエス・キリストの権威をもって、その名によって御霊に満たされた人たちが神のこと、イエス様の働きを続けて行っていくというところにつながっていくわけですね。ですから神の国が、イエス・キリストの権威が御霊によって広がっていくんだよという流れを見ることができ、そして具体的に誰に対してかというと、貧しい人々に対してなんです。ここもルカによる福音書は特に強調されています。貧しい人、社会的に阻害されている人、あるいは心が貧しくされている人、例えばザーカイがね、ずっと後に出てきますけれども、彼は金持ちだったけれども心には本当に強い貧しさを持っていた。そして福音です。福音というのは良い知らせ、神の言葉をイエス様は語って、でそのために次に、私に油を注がれたのだからですね。大事ですね。油注ぎという言葉で、これが、ヘブル語で、ハマシアっていうんですけども、これが、メシアという意味になるわけなんですね。でこれはつまりは、この神に任命されている、この神が選んだこの人物を通して神の働きが行われる、その選ばれたもの、任命を受けたもの、だから神の権威がこの方にこそあるんだよという権威の所在がここに現れているわけなんです。でその権威がどのように用いられていくかというと、囚われ人には赦免、盲人には目の開かれること、つまりこの縛られている人が釈放されるということですね。そして病の人が、病が治されるということで、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年だと。で自由にして恵みの年だって書いてますけど、この自由というのは解放ということであります。抑圧されているところに解放者がやってくるですね。例えばその、まあ、戦争だったらナチスドイツがですね、その支配をしているところに連合軍がやって、この、打ち勝ってですね、そして解放されるわけじゃないですか。それと同じように、この縛られている者たち、病んでいる者たちを解放していく、解放者としてのメシアの働きが今ここに書かれているわけなんです。でそれが福音、この神の言葉を教えることによって、そしてその油注ぎ、権威が与えられて、 そして具体的にそれを囚われた人たちを解き放していくと。でこれが4章がの後でもうすでにそれが出てくる。街道で教えられていた時に悪霊に疲れている人をその御言葉を教えた後でこの追い出されたわけなんです。そしてシュートのペテロのシュートの熱を治され、多くの病人を治されました。で今度5章に入りますと、それが弟子たちを呼び出されるですね。後に使徒となるあのペテロをはじめとして弟子たちを呼び出されるところにその権威が表されていたわけなんですね。彼のペテロの誇りとする寮を一晩中取れないようにさせたのもイエス様だし、そして網を下ろしなさいと言われたのもその言葉によって、たくさん大量のこのにさせるということによってイエス様がこの解放を与え、解放というか何ていうのかな、新しい秩序の中にこのペテロを招き入れたわけなんです。でイエス様が働かれる、聖霊によって私たちの中でイエス様が働かれるときにこのことが始まるわけなんです。このフレッシュな新鮮なこの神の聖霊を通してのイエス様の生きた働きが起こるときに、私たちが今まで持っていた誇りとしているものとか、またはこの、それを縛られている自尊心のあるものであるとかが、それが一気に壊されて、そしてペテロと同じように私は罪人ですと、そこで本当にこの告白してですね、そしてその完全に自分はダメなんだというときにイエス様に、恐れることはないよ、あなたは人をすなどる漁師になるんだよと。でこのように呼びかけられ、そして全く新しい秩序、新しいこのイエス様の国の中に入っていくようになると。でこれが、流れになっていくんです。でその後にですね、今度は律法とのこの接触に入ってきます。癩病人を清められました。で癩病人を清めるという言葉は、単に癩病の人を治すという病気のことのみならず、それ以上にですね、レビ記において癩病人の規定があるわけなんですね。律法の中にその癩病の規定がしっかりとあって、そして癩病かどうかっていうのをまず祭司が調べると、で隔離して、そして実際に癩病かどうかを見ていくっていうことが、こうじっくりといろんなケースが書かれて、実際読まれるといいですね。このレビ記に書いてありますので、2章分にわたってですね、この長く書いてますけれども、でそれを、この隔離された人たちがですね、清められた後にどのような儀式をするか、この祭司に見せて、そして、この小鳥をですね、この2羽用意して、1羽はこのほふってですね、でもう1羽はその、この水の中に入れた、湧き水の中に入れたところにこの入れて解き放つというこのことを行って、また動物の生贄を捧げて、そして隔離されているのではなくてイスラエルの共同体の中に戻ることができるという律法があるわけなんです。でその律法があっても大事ですよ。次に、実際の清めは律法を与えないんですよ。清められたものがどのようにして受け入れられるかということは書いてあるんですが、実際の清めということについての約束はそこには書いてないんですね。で律法はあってもその福音がないわけなんですよ。そこでイエス様がその律法を成就する、律法のかけたものを成就するという形によって、この清めを行い、そして祭司に証のために見せなさいという話になっていくわけなんです。でここがですね、新しいイエス様の解放する働きの中に私たちが入るときにとっても大事なものになります。こういう経験ってないですか？まあ、ある姉妹が、教会の中で分かっちゃってくださったんですけども、まあ、これ聞いてたら、ちょっとその人は分かるかもしれませんが、会社の中で、なんか、こう、自己実現的なですね、自己啓発的な、この中が読まされるわけなんですね。で、それで、こう、読んでいくとですね、あれ？これ、私が信じてるイエス様、福音でもう全部解決するじゃないって、こう、思ったらしいんですよね。でこの表向きのことはたくさんやって、言ってることはすごく最も自己実現系のこの最ものことを言ってるんですけれども、 キリストにあって完全なんだ、キリストにあって満たされ実現していくんだということが、この律法が完全に、その律法はあっても実際の実体がないというところにイエス様によって実体が与えられるという働きが出てくるわけなんですよ。楽ですね。私はクリスチャンになる前に自己啓発系読んでますます苦しんで、自己実現系っていうのかな、うん、あれを見るたびになんか落胆から落胆へとできないから、で本題だけがどんどん出ていくという、まあそういう苦、ちょっと苦い思い出がありますけれども、そういう、この働きがあり、そしてですね、今度、その次に、出てきたのが、今度は律法学者との確執が起こります。あるいはこのパリサイ人といわれるこの律法を厳格に守っていこうとするそのユダヤ教の一派との確執が出てくるわけなんです。中部の者があなたの罪をは許されましたとイエス様の宣言を受けたときに、その聞いていた律法学者パリサイ人が神の他に誰が罪を許すことができようかというふうに思って、でイエス様が人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと5章の24節でおっしゃっている。そして中部の者を起き上がらせた。でここではっきりしているのが、病気を治すのみならず罪を許すという権威をお示しになった。これこそが新しい時代の幕開けです。悪霊を追い出して病を治されるだけではなく、何よりも神のみが罪を許す権威があり、その権威によって人々を解放していくということになるわけなんですね。で、この新しい秩序と従来のしきたりに基づく古い秩序との確執がさらに激しくなります。主税人のマタイがイエス様に呼ばれました。でマタイはその救いを喜んで他の仲間の主税人を自分の家に招くわけですね。そしてその中にイエス様がお入りになった時に、その律法学者パリサイ人がつぶやいたわけなんです。なんで飲み食いするのかと。で律法に熱心で真面目なユダヤ人にとってはこれあってはならないことだったわけです。で私たちはなかなかこのね、このイメージがつかめないんですけれども、当時食事をするということは一つになることを表していました。その交わりの中でも親密な交わりなんですね。でちょっとずれるというか、ずれてはいないんですけれど もう私はちょっと日本の文化で寂しさを感じます。食文化、侍文化ですね。自分の、食べ物があって、で量が少なくてそれぞれが食べていくわけですね。で実は教会の中でもそれは見え隠れするんですよ。で韓国の兄弟姉妹とか中国の兄弟姉妹はそうはならないんですね。いわゆる同じ釜の飯を食べるというものがあり、そして本当に文字通り食べる。で韓国の京林島なんか自分が食べてるところはなんか勝手につまんでですね、取ってったりですね、勝手にその自分が食べてるものがどんどん他の人にあげてってですね、で自分の方が少なくなってって、で他のところからまた来るっていう感じで、でこの家族の中でもやるかなっていうぐらいのものを京林島やでやってるんですよ。でそうするとですね、一つになっている家族なんだ、本当に京林島家族なんだという意識が生まれる。でこれがもっともっと強い形で当時はあったわけなんですね。そうですね、韓国の兄弟姉妹はです、韓国の教会では食事伝道という、それを聖書的に意味があることなんだということで 例えばイエス様が食事を用意した、復活の後に食事を用意したとか、食事のところをですねたくさん取り上げててですね、これこそ伝道なんだよっていう、別に何かねここでね福音を語るとかそういうことじゃないんですよ。でなくてもそれを通して実は神の一員にならなければいけないんだっていうことを教えていくっていうのは、これ本当にね素晴らしい、なんかね日本では語られない話なんですよね。実に聖書的です。で今逆にパリサイ人たちはですね、その罪人とか主税人、まして異邦人、絶対に食事をしないわけです。で彼らの概念ってどうなっているかと言いますと、その前も話したんですけども、これとっても大事ですね、新約聖書を理解するのに大事な概念ですが、エズラ記とネヘミヤ記に現れているそのバビロンの捕囚の後のユダヤ人がその異邦人と結婚してしまったために偶像を取り入れてそれで滅ぼされたという強烈な悔い改めがあるんですよ。だから異邦人との結婚というものを それを断ち切らなければいけないという強烈な痛みを持って結婚をした人たちをもこれ引き離すというところまでのちょっと過激なですね、その対処までを行っていくようなものだったんですね。エズラ記とネヘミヤ記は教会で私たち最近学んだんですけれども、詳しく書かれてますね。そしてその後に、あの時はペルシャ帝国だったんですけれども、今度ギリシャ帝国になります、あの土地が。でギリシャ帝国の時にそのギリシャの文化っていうのはものすごい強い文化を持ってた。だってこのローマ帝国になってもギリシャ語使ってたんですから、ギリシャ文化なんですよ。それだけ強かった。でそしてギリシャの王様が、特にアンティオコス・エピファネスという人が強烈なギリシャ化をですねユダヤ人に対して敷いたんですね。でその中でユダヤ人も迎合するというか、もう同化していくっていうユダヤ人もおり、または同化しないというふうに決めた、いわゆる分離していくという人も出てきて、マカバイ家という人たちが勇敢に戦って、そしてハヌカ宮清めを行ったと、この背景があります。だからその中でパリサイ人というのは経験派とも言われますけれども、その異邦人の支配の中で私たちはいかにその神に仕えていくというか、神のものとなっていくかというアイデンティティを探していったんです。である人はその異邦人の国を打倒するということによってメシアが来ると信じた。これが熱心党と言われますですね。で、あるグループはそんな世の者たちと協力して神殿こそが大事なんだからですね、だから神殿礼拝だけは誇示するために、その支配しているローマとは現実路線でやっていこうよというのがサドカイ派なんですよ。で、全てを捨てよう、メシアが来るのを待とう、これがエッセネ派と言われるんです。あの司会のあのクムランでね、エッセネ派とクムランのあれ教団が違うっていうなんか発表もあるらしいんですが、ちょっとそういう細かいことはお横に置いといて、そしてパリサイ派はそれをいかに異邦人っていうか、その汚れた者との境を明確にしていくかということで、この律法というのを口伝化したもの、ミシュナと言いますけれども、でこれを強烈に守っていった人たちなわけです。この律法の意味していることを今の現実の生活の中でどのように当てはめていくか、いけばいいかっていう、この枠を作ってくれるんですよ。楽でしょ、そうすると。で実際にね、共同体の生活をするとね、やっぱりね、枠組みって必要になってくるんですよね。例えば私たちのクリスチャンの間だったら、じゃあ証拠をするのかどうかっていうので、結構この主に祈って個人にこう、私はもうはっきりとね、自分の教会ではいや、それはもう罪だと、偶像礼拝だって言いますけれども、でもやっぱりこの個人が神に対してどうなのかっていうのを問われるわけでしょ。でも共同体として具体的に社会生活を行っていく中で、これはこうなんだ、ああなんだっていうね、こう枠組みを作らなきゃいけない。でそれが口伝律法でミシュナと言われてた。でこれを強烈に守ってたのがこのパリサイ派なんです。長くなりましたが、でこれとっても大事なんですね。でそこで食事をするということがあってはならないことだったんです。それイエス様破っちゃった。でそこでイエス様が罪人と一緒になる、間違えた、間違えた、 正しい人を招くためではなくて、罪人を招いて悔い改めるさせるために人の子は来たんだと。医者に必要な、私は来たのと、医者に必要なのは病人なんですよと、と言われて新しい秩序を開始されたんです。これが解放者の権威による新しい世界で、罪人を悔い改めさせるために罪人と一緒になっていくという秩序なんです。これはもうパリサイ派にとっては考えられない。キリストの教会がキリストの権威を身にまとっている新しい秩序の最先端にいるわけなんです。罪人がまだ神を知らない人が悔い改めていくという、その共同体になっているときにイエス様がそこにおられるということになるわけですね。断食のことについても彼らは厳しい規定があって、で、イエス様の弟子たちが断食をしないということでパリサイ派と律法学者が文句を言ったときに、新しい着物に古いつなぎ、次は使えないし、そして新しいブドウ酒を古い皮袋の中に入れないという比喩を用いられ、古いものが新しいものを受け入れないんだよというチャレンジになっていくんですね。これが私たちに対するチャレンジ、一人一人、私たちのみならず全ての人に対するチャレンジになるわけなんです。古いもの、自分がこれだと思っているもの、この自分のこの核となっているもの、これがなければ生きていけないと言っているもの、これを捨てて聖霊によってイエス様の権威による新しい働きの中に自分を服従させる、降伏していくということです。で、このような文脈の中で2つの安息日事件が起こるわけです。で、これはですね、なんていうのかな、たった2回しか起こらなかったということではなくて、代表的な安息日事件なんですね。だからもうこれがもういろんなところでこの、なんだ、小爆発を起こしていた、まあ、その中の代表的なものをこの、記しているわけなんですけれども、一節、ある安息日に、イエスが 麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた、あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外のものは誰でも食べてはならない、誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。その彼らにとってのこのアイデンティティとしての安息日の定義ですね、非常に大きいものでしたが、やはり旧約聖書の中でもこの安息日を破っているかどうかという、それをことごとく破っているということで預言者たちがですね、神様伝えていたわけですね、ないがしろにしていると。で、この安息日をどう守るかということについてミシュナでは詳しい説明が書かれているわけなんですね。で、この麦畑を通ったときに穂を摘んで手でもみ出して食べていくと、まあ、チューインガムみたいな感じで食べるわけですよ。この、いわゆる殻を取ってですね、そして、ちょっとこのこねてですね、そしてこの食べていくと。で、これは実は律法の中でも OK にされてるんです。申命記の23章の25節で、隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を摘んで、穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならないと。私立法、モーセの律法を読むときにですね、こういう箇所すごく多いんですね。このちょっとね、大雑把に刈り取りなさいとかって言ってね、でそれはあえてね、この貧しい人たちが取って食べることができるようにって、 これを読むときにですね、この神様のおおらかさというか、そして日本の文化のなんちゅうケチさっていうか、なんちゅうかな、こうこれはしてはいけません、あれはしてはいけませんとかですね、この電車の中でもなんか電車があのこの電話が鳴るとですね、ああまずいまずいってこうなっちゃうような雰囲気がありますよね。でも神様はこういうものを OK にしてるんです。でこれは貧しい人へのいたわりなんですね。でもこの安息日、彼らはそれを否定していたわけじゃない、安息日にするのを否定していたんです。でそれは何でかというと、これね、これが脱穀をしているっていうふうな解釈なんです。働いてはならない。だからでこのことを具体的にもう教えていた、これを弟子たちが行っていたわけなんですね。そこでイエス様がダビデのことを取り扱われるわけなんです、まあ、具体的にどういう出来事だったかと言いますと、ちょっと開いてみましょうか。第一サムエル記の21章、1節から6節ですね。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今、お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですが、もし若い者たちが女から遠ざかっている、これ女から遠ざかるというのは、つまりあの奥さんですね、から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは最初に答えていった。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで最初は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日、温かいパンと置き換えられて、主の前から取り下げられたパン、備えのパンしかなかったからであると、レビ記の規定の中に、そのいわばクリスチャンでいう聖餐式に匹敵する祭司が行うべき規定があったわけなんです。その聖女の中に、この入っていくとですね、この右側の方に備えのパンというのがあります。備えのパンの机が、でそこに12個のパンを置いて、12イスラエル部族をそれ表していたわけなんです。神の前に覚えて、この12部族が覚えてもらうためにですね、パンをそこに置いていた。で週ごとにこれを取り替えるんですね。取り替えるときに、そのパンは聖なるところで祭司たちが食べることになってました。だからそれはあのパンだからもったいないからお腹満たすために食べるというよりも、生産式の時そうじゃないですよね。聖なる行いなわけなんですよね。それは神と神の清さに預かる行いなわけなんです。だから祭司しか食べてはいけないわけなんです、というのが書いてるんですね。ところがダビデが来た時にひもじかった。それでその規定を乗り越えて、アヒメレクはそのパンをダビデに与えたということなんですね。でここから分かることは、すごく大事なことは、差し迫った生活の必要、これが儀式よりも、儀式における掟よりも大事なんだということで、大事なんだということなんですね。で新しい秩序というのは、決して古い律法に反対するものではない。むしろ古の預言者によって、神の律法の意図から離れ、儀式だけを行っている彼らを叱責している言葉に、この預言書は満ちています。例えばホセアの6章の6節で、私は誠実を喜ぶが、 生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。立法を解釈するときに、その立法の背後にこの立法を与えになった神様の憐れみ、誠実、これから離れた形での解釈というのはどこかで間違っているわけなんです。だから古い御言葉なんですが、この古い御言葉を生きた形で私たちの心に入ってくるときに、神の新しい御霊の働き、憐れみと恵みの働きとして私たちに与えられる、イエス様の権威を持って私、イエス様の権威を持って私たちに臨んでくるわけなんです、この御言葉が。でこのような、この何ですか、わかりますかね、立法主義がその神様の憐れみとは違う形で解釈されていく。でこれは私たちの教会の中でも、またはあらゆる中で起こるわけなんですね。でここでの根っこの問題は、誰が主なんですか、安息日の中ではということなんです。誰がこのところで主人なん、あの権威があるんですかということなんですね。で人の子は安息日の主ですって言ってるんですよ。イエス様のことですね。人の子という呼称、呼び名はですね、イエス様はこの福音書の中で何度も使っています。もうすでにですね、あのこの前あの五章で学んだときに、その人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをって言って、すでにおっしゃっていました。でずっとこれを使い続けて、マタイになるんですけれども、26章の64節に、大祭司カヤパの前で、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますと言ってるんです。でこれはね、ダニエル書7章から来てます。ダニエル書7章に何書いてあるかと言ったら、異邦の国の獣が出てくるんですね。世界的な帝国、世界規模の帝国がバビロン、ペルシャ、ギリシャ、そして最後はローマといって、そのローマの最後の形として復興ローマ的なものが出てきて、そして世界を支配すると。でそしてその最後の獣を殺すのが誰かというと、神、父なる神の前に出てくる人の子と呼ばれる方、キリストが来て、そしてその獣が滅ぼされるという、火と硫黄の池に投げ込まれるというですね、まさにあの反キリストのことですけれども、それが出ているわけなんです。でそのことをイエス様が人の子がって言われておっしゃってると同時に、興味深いことにね、同じ人の子という言葉がエゼキエル書にもたくさん出てくるんですよ。エゼキエルのこと人の子、人の子って呼ぶんです。なぜかというとね、すごい神々しいね、本当にこの神様のこのケルビムとか、いろんなこの天のね、あの幻を彼は見ていくんですけども、やっぱりこの神様は エゼキエル、お前は人なんだよと、人の子だと、へりくだりも表している言葉ですね。でそれをイエス様がずっとお使いになって、この方が安息日の主なんだよと。安息日は神に対して守る掟ですけど、その神が私たその神は私自身だということをイエス様はここでおっしゃってるわけです。安息日に何を行うべきかを定めているのはこの私の方でしょっていうことをお話になっているわけです。私たちがしばしば陥る立法主義、例えば聖書の時義軸に熱心になるあまり、あるいは教会においてしなければならない方法論に熱心になるために、誰が主かということを忘れることがしばしばあります。キリストご自身が主なんですよね。で主なる神がおられて、イスラエル人が安息日を守るのと同じように、キリストが頭であるから、私たちはキリストが頭だから、この方に従っていく。誰が所有しているのでもない、キリストが所有者なんだ。このことをよく忘れてしまいます。でそれを忘れるときに立法主義なんです。でキリストが主であることを認めて、この方に委ねていき、自分が主ではないことを考えていかなければいけないわけなんですね。 で似たような事件がこの6節以降に出てきます。ルカによる福音書6章の6節ですね。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうか、分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。右手の泣いた人の話ですね。これ右手大事ですね。この聖書の中ではこれ権威と力を表します。神の右の座に言ったら権威と力なんですよね。でイエス様が今街道で安息日で教えられた。で彼らわざわざこの右手の泣いた人を置いたのかどうかわからないんですけども、このセッティングをしたんですね。でね、興味深いのはパリサイ人はもうイエス様何するかって予測できてたほどだったんですよ。つまり一つ目、癒す力がある。二つ目、弱い人を見たら、病んでる人を見たらイエス様は心を動かす。これ知ってたんですよ。興味深いですね。この新しいイエス様のこの解放の働きが、貧しい人への働きが分かっていて認めているのに、自分たちの律法の解釈によってそれを試す、認めないという妨げにさえなっていたわけなんです。しきたりって怖いですね。でイエス様が彼らの考えを知っておられたって書いてます。知っておられて、なおのことこの手を伸ばすという奇跡を行われたわけです。でイエス様はこの地上の秩序の中にあるいかなるものであっても、ご自分の新しい働き、メシアとしての人を救う働きに対抗するものであれば、全くそれを無視してご自分の権威を行使されるということであります。覚えてますか？ダニエルがね、獅子の穴に投げ込まれるとき、ライオンの穴に、あの時にそのメディアの王様以外のものを30日間の間拝むものがあれば獅子の穴に投げ込まれるという法令を署名をその王様がしたわけなんです。でその6章読むと、ね、ダニエル書の6章読むと、それを聞いた後で知りながらいつものように神に祈って感謝したんです。知りながらなんです。そこに神のこの復活の力が働いてるんですよね。知りながらでも神の言われ、もう完全に無視して神の言われてることを行っていくところで、神の命が働き、そして救いが行われる。この獅子が彼に触れないでいると、そして穴から救い出されるということ、神が救われたという話、働きが起こるわけなんですね。この前 のカンファレンスで、ワークショップですね、分科会で、私はキリストを分かち合うというところを学んだんですけれど、教えたんですけれども、そこで他の牧師がですね、こう言ったんですが、とにかく御言葉を伝道する、語るんだよって。でどういう反応するかっていうのを恐れてしまうけれども、とにかく語るということを決めたら恐れないで、聖霊が助けてくださるよっていう、そういう話をね、このしていました。同じことですね。このイエス様無視された、そしたら神の働きが解放されるというか、こう出ていくわけですね。そしてイエス様は善を行われることを選んだときに、 密かに行ったり安息日が終わるまで待たれたのではなくて公にすぐに行われたわけです。わかりますか。これもうちょっとしたらですね、何時間かしたらこの安息日終わったら日没が来たらですね、もう日曜日になるわけですよ彼らに。今土曜日の夜ですけどね、実際は日曜日になって、でそれ待ってね、これ癒したって構わないわけでしょ。でもそれしなかったんです。公にすぐに行われた。その立法の目的である憐れみ、あるいはメシアの使命である囚われ人を解放するこの目的に対して公に速やかに応答されたと。これ秩序の問題です。やはりここもイエス様が安息日の主なんですよ、彼らじゃないんですよ。ですか。でこれからですね、この使徒たちをこの選んで、そして今度は弟子たちもいて、イエス様は使徒たちに対してどのようにして福音を伝えていくかというこのインストラクション、指示を与えていくようになるときに、先ほどちょっと話したように公に告白することを教えていかれます。私を公に認めていくということを認めていきなさいと。で聖霊がね、迫害されてもね、与えてくださるよと。だから恥だと思って隠してはいけないということを話していかれるんですね。そして安息日についてイエス様がこのパリサイ人たちに、善を行うことなんですかと、人の命を救うことでしょって、この安息日にしてよいことは、もうなんか特定の律法を持ち出すまでもなく、これ当たり前のこと、原則話してるんですよね。で律法主義の恐ろしさ、神のことに熱心になっているときに、いつの間にか神の義ではなくて人の義に陥っていくんですよ。で人の義に陥るっていうのは何かというと、自分の理解する範囲でその神の言葉を収めていこうとすることによって起こっていくんですね。これがね、聖書、あと神学とか教理でよく起こるし、教会の在り方とか宣教の方法であるとか、いろんなことで正しいことをしているようで、実は自分たちに理解できるように人々に要求していくようになっちゃうんですよ。だから神のことで熱心になっているようで、実は神の義ではなく自分の義を立てていくようになっちゃうんです。人間の義になっていっちゃうんです。そして最後にイエス主は手を伸ばしなさいと言われました。手を伸ばしなさいですね。伸ばしなさいって命令してるでしょ。その通りにしたんです。先ほど御言葉の権威に対して、ペテロもそうでしたけども、下ろしてみなさいって言われて、お言葉通りですからって言って下ろしましたよね。同じように伸ばしなさいと言われて伸ばしたんですよ。命じられたことに応答するならば、応答し従うにふさわしいそれ相当の力をもイエス様は与えてくださるということです。御言葉の権威ってこういうことなんです。イエス様の権威ってこういうことなんです。イエス様の権威に従うということは、そのやりなさいって言いっぱなしじゃないんですよ。イエス様ってそれは律法学者たちなんですよ。やりなさいっていうの、イエス様は違うんです。これが新しい秩序ね。やりなさいって言った時に応答し、それ従おうとする心さえあれば、それを従おうという意思を用いるならば、従うことのできる力も与えてくださるんです。これ大事ね。例えば有名な郡天文っていう人がいたんですけど、彼女はこのユダヤ人をかくまったわけですね、ホロコーストの時期にですね。でかくまってことによって政治犯として収容所に入れられたわけなんです。そしてそれで解放されて、その後で、ナチスの親衛隊になったんですよ。もうずっと、もう終戦終わって、ナチスの親衛隊、謝りに来たわけですよ彼女にね。でもう絶対に許せないんですよ、当然。だけれども許すという神様の命令があるわけでしょ。でそのことに従った時に、手を伸ばした時に、 そのもう神の愛がうわーっと電流が流れたようにですね、この自分に入ってきてですね、そしてもう完全に許せるようになったって言うんですよね。でこれが今話してる話なんです。命令なんですよ。でもそれにふさわしい力を与える、これが新しい秩序、メシアの国なんですね。これが到来したという、さっきの新しい皮袋に入れなければいけないんだよと。新しいブドウ酒は新しい皮袋で、新しい、その次をしてもらうためには新しい着物でなければいけないんだよと。私たちに迫られているのはこの古い人を捨てることなんですよ。捨てないとですね、いつまでもこのパリサイ人と同じ確執が始まるんですよね。でこれをどうやればいいんだ、捨てられない、うとかっていつも葛藤してしまうと、このでもそこで自分を、そこで大事なのは、どんなに頑張ってもですね、やっぱパリサイ人と律法学者と同じようにやっぱり反発しちゃうんですよ。私たちダメなんですよ。でもだからこそイエス様が呼ばれるんですよね。弟子たちを呼ばれました。この飯の力がなければ私たちは古いものを捨てることさえできません。でこの神の恵みがなければ古いものを否定していくことさえできません。だからヨハネによる福音書で、この有名な、神は実にその一人子を渡りになったことによう愛された、御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、とこういうふうにイエス様言われた後で、その後でこういうふうに言ってるんですね。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされた。だから真理のところに行く人は神にあってなされたんだよと。神にあってじゃなかったら真理にさえ行けないんだよというこの呼びかけがあるんだよ。だから信じるってのはこの呼びかけに応答することなんですね。信心深さじゃないんですよ。とかって言っても、これは上に上がらないんですよ、このコップは。この落ちるよっていうふうに神様に言われている、この呼びかけに対してはいって言って応答するだけなんですよ。そしたらすでにあるこのキリストの権威による新しい秩序の中に、私たちはそのまますっぽり入ることができる。この神の応答に、神様に応答し、そしてペテロと同じように罪の許しを、罪の自覚が与えられて、そして罪の告白をしていくという、流れになっていきます。短かったですけど、今日はもう普通と同じように時間が経ってしまいました。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にありがとうございます。このようにしてイエス様の生き生きとした姿を読ませていただき感謝します。そして今聖霊によって使徒の働きをに続けて、私たちにおいてもイエス様が真ん中にいて生きておられることを今見ることができました。今主よ、どうかお願いします。聖霊で満たしてください。一人一人のメンバーを、ここにいるメンバーをどうか聖霊で満たしてください。お願いします。またイエス様のことわからない人はどうか悔い改めて、ペテロと同じように、そして自分のものを捨ててイエス様に従うことができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。